次はご案内。納税通知書を発送します。平成31年度市民税・県民税の普通徴収納税通知書を6月上旬に発送します。内容を確認の上、納期限内に納付してください。通知書が届かない場合はお問い合わせください。期限内に納められない方は納税相談をご利用ください。病気や災害等の事情で納付が困難な方は収納課にご相談ください。分割納税の相談等もできます。また、一定の条件を満たす方は、申請により税が減額もしくは免除される場合があるため、詳しくは課税課にご相談ください。休日納税相談、日時、毎月第1、第3日曜、午前8時30分から正午。5月から7月は第4日曜も開設します。1月、8月の第1日曜は開設しません。会場、収納課、休日のため正面玄関より庁舎に向かって右側の北側通用口をご利用ください。問い合わせ、納税通知書に関すること、課税課、電話 463-2852-2853、 税の納付に関すること、収納課、電話 463-2023-2040。 埼玉県都市協定組合からのお知らせ。協定開催日5月30日木曜から6月2日日曜、6月13日木曜から16日日曜。会場、戸田ボートレース場。朝霞市は埼玉県都市協定組合に加盟しており、組合からの配分金を様々な事業に活用しています。問い合わせ、埼玉県都市協定組合、電話 823-8711、http://www.boatrace-toda.jp/。コンビニ交付サービスを一時停止します。課税所得・非課税証明書の年度切り替え作業を行うため、コンビニ交付サービスを一時停止します。証明書が必要な方は、市役所、内間岸所、各出張所の窓口をご利用ください。交付停止日、6月6日木曜。交付停止する証明書、全証明書、住民票の写し、印鑑登録証明書、課税所得・非課税証明書。問い合わせ、住民票の写し、印鑑登録証明書について、総合窓口課、電話 463-2605、 課税所得・非課税証明書について、課税課、電話 463-2852-2853。課税所得・非課税証明書の発行年度が切り替わります。6月7日金曜から、課税所得・非課税証明書のコンビニ交付サービスでの発行は、平成31年度、平成30年1月から12月の収入に切り替わります。平成30年度の証明書が必要な方は、窓口へお越しいただくか、お問い合わせください。問い合わせ、課税課、電話 463-2852-2853。 17ページ。児童手当特例給付制度の受給手続きを忘れずに。6月分以降の手当を受給するためには、手当の受給状況等に応じて手続きが必要です。受給対象、市内に住民登録があり、中学校修了前のお子さんを養育している方、所得制限あり。公務員の方は職場での申請となります。詳しくは勤務先へお問い合わせください。所得制限額、別表1を読みます。 所得制限額、扶養親族等の数、0人、所得額630万円、1人668万円、2人706万円、3人744万円、法定控除8万円を含む。所得額は、総収入から必要経費を控除した額、または給与所得控除後の額となります。扶養親族等の数は、税法上の扶養親族等の人数となります。4人目以降は、1人増えるごとに38万円を加算します。医療費控除、障害者控除等を受けた場合、所得から控除できます。老人控除対象配偶者、老人扶養親族1人につき、限度額に6万円を加算します。令和元年6月から令和2年5月分までの手当は、平成31年度、平成30年分の所得で審査します。所得が所得制限額を超える方は、当分の間、特例給付としてお子さん1人当たり月額5000円が支給されます。手当月額、別表2を読みます。手当月額、お子さん1人につき、対象児童3歳未満、第1子、第2子、第3子以降、一律1万5000円。3歳以上、小学校終了前、第1子、第2子、1万円。第3子以降、1万5000円。中学生、一律1万円。所得制限超過世帯のお子さん、一律5000円。出生順は、18歳到達後の3月末を迎えるまでの間にあるお子さんの数の中で人数を数えます。手当月額は所得状況、お子さんの年齢、出生順によって金額が変わります。手続き方法、令和元年5月分までの手当を朝霞市で受給している方、現況届の提出が必要です。対象者には6月初旬に通知しますので、6月30日日曜までに同封の返信用封筒でお送りください。現況届の提出がない場合、6月分以降の手当が支給されなくなります。転出等により、令和元年5月以前に手当の資格が消滅となる場合には、転出先等で手当の申請手続きが必要です。出生、転入等により、6月分から新たに受給要件に該当する方、または以前から受給要件に該当していたが申請が済んでいない方、認定請求手続きが必要となります。手当は申請した日の属する月の翌月分から支給します。申請がお済みでない方は、お早めに手続きをしてください。申請場所、子ども未来課、総合窓口課、内間木支所、各出張所。申請に必要なもの、印鑑、請求者、生計維持者の名義の預金通帳、請求者の健康保険証、コピーか、請求者及び配偶者のマイナンバー確認書類、個人番号カードまたは通知カード等、本人確認書類、顔写真付きの本人確認書類の場合1点、顔写真付きの本人確認書類がない場合2点、状況により別途書類が必要となる場合があります。その他、制度の詳細は市ホームページをご覧いただくかお問い合わせください。問い合わせ、子ども未来課、電話 463-2834。産休子育てチケットの申請を受け付けています。対象、第3子以上の子供が生まれた世帯、多子世帯。利用内容、一時預かり、おむつ、ミルクの購入代等でご利用いただける5万円分のチケットを交付します。 使用期限、出生年の翌年12月末。利用方法、サービスを利用した際にチケットまたは現金で支払い。現金で支払った場合は、領収書やレシートの保管をお願いします。申請期限、出生年の翌年3月末。詳細は県ホームページをご覧ください。問い合わせ、埼玉県産休子育てチケット事務局、電話0120-39-3192。現在の17ページ、下から3分の1、左右中央のやや左寄りに QR コードが掲載されています。虐待かな？児童虐待を発見した場合はご連絡ください。疑いを含む。問い合わせ、児童相談所全国共通ダイヤル189、いち早く。
18ページ。自転車駐車場で交通系 IC カードが利用できます。6月1日土曜から市営の自転車駐車場、朝霞駅東口立体自転車駐車場を除くで、一時利用の際、交通系 IC カード、スイカやパスモなどでお支払いができるようになります。問い合わせ、まちづくり推進課、電話、463-1514。プレミアム付き商品券を販売します。消費税率の 10% への引き上げに伴う影響を緩和すること、及び地域における消費の喚起、下支えを目的として、住民税非課税の方、及び乳幼児のいる子育て世帯を対象に、1人につき上限2万5000円、販売額2万円のプレミアム付き商品券を販売します。対象、1、平成31年度の住民税が非課税の方、ただし住民税が課税されている方と生計同一の配偶者、扶養親族、生活保護受給者等は対象外。2、平成28年4月2日から令和元年9月30日に生まれたお子さんがいる子育て世帯の世帯主の方。申請・購入方法。非課税者。対象となる可能性のある方へ7月以降予定に申請書を郵送しますので、必要事項をご記入の上ご返送ください。審査を行い、購入対象となった方に購入引換券を郵送します。子育て世帯。対象の方に購入引換券を郵送します。購入引換券は9月以降に発送、販売は10月以降を予定。配偶者からの暴力を理由に避難している方は、条件によって避難先で申請、購入できる場合があります。制度の詳細は、市ホームページをご覧いただくかお問い合わせください。問い合わせ、プレミアム付き商品券発行等事業プロジェクトチーム、電話、463-8673。産業振興条例を制定しました。市では、事業者、市民、産業団体、及び市が一体となって、本市の産業を振興していくための理念や役割等を明らかにするため、産業振興条例を制定しました。条例では、事業者の役割として、事業活動を通じた地域の雇用の創出や、地域経済の活性化への貢献等をお願いするとともに、市民の皆さんには、市内産業の持続的な発展への協力をお願いしています。産業振興基本計画の策定。産業と市民生活を循環的に強化させるような施策を進めていくため、今回制定した産業振興条例の趣旨に沿って、今年度から2028年度を計画期間とした産業振興基本計画を策定しました。詳しくは、市ホームページをご覧ください。 本条例及び計画に基づき産業振興を推進していきますので、趣旨をご理解の上ご協力をお願いします。問い合わせ、産業振興課、電話 463-1903。消費生活センターだより64。大丈夫？うまい儲け話にご用心。相談内容。友人から良い儲け話があると勧誘された。投資すれば毎日配当があると言われ、投資の内容はわからなかったが、良い儲け話だと思い契約した。全く配当がなく、事業者に返金を求めると、返金する内容の書面が届いたが、約束の期日を過ぎても返金されない。解説。必ず儲かります。や、特別にあなただけに紹介します。など、言葉巧みに儲け話を持ちかけられてお金を出すと、実際には儲かるどころか、元金の大半が戻らず、勧誘した事業者と連絡が取れないなどの詐欺的な投資勧誘をめぐる消費者トラブルが依然として多く発生しています。トラブルに遭わないために、1、見ず知らずの人を儲けさせるようなうまい話はありません。必要な勧誘を受けても、儲け話を安易に信用してはいけません。2、必ず儲かる。楽して稼げることはありません。また、投資したお金を取り戻すことは非常に困難です。3、内容がよく理解できないものにお金を出したりしないようにしましょう。投資には必ずリスクが伴います。すぐに契約をせず、その仕組みをよく理解することが必要です。4、事業や投資の実態がないにもかかわらず、出資金を集めるなどの詐欺まがいの悪質なケースもあります。困ったことがありましたら、早めに消費生活センターにご相談ください。問い合わせ、消費生活センター、市役所別館4階、電話 463-1111、内線 2256、月曜から金曜、祝日を除く、午前10時から正午、午後1時から4時。
19ページ、防災行政無線で緊急地震速報の試験放送を行います。全国一斉に行われる試験放送で、市内に設置されている防災行政無線のスピーカーから、緊急地震速報のチャイムオン訓練をお知らせする内容が放送されます。また、市の防災ラジオからも同様に放送されますので、お間違いのないようご注意ください。日時、6月18日火曜午前10時ごろ、問い合わせ、危機管理室、電話 463-1788。洪水情報の配信を行っています。国土交通省や埼玉県が大規模水害などに備え、携帯電話やスマートフォンへ河川の洪水情報の配信を行っています。配信エリア、市内全域。配信情報、荒川、新河岸川の河川氾濫の恐れがある情報、及び氾濫が発生した情報。対象の水位観測所、荒川、治水橋水位観測所、さいたま市、新河岸川、宮戸橋水位観測所、朝霞市。配信方法、緊急速報メール、留意事項、お持ちの機器が緊急速報メールを受け取れない状態の場合は受信することができません。問い合わせ、荒川に関すること、荒川上流河川事務所防災情報課、電話 049-246-6384。 新河岸川に関すること、埼玉県河川砂防課、電話 048-830-5137。 後期高齢者医療保険料の均等割額の軽減割合が変わります。後期高齢者医療制度では さまざまな軽減特例措置を講じてきましたが、被保険者が増え、医療費が増加する中で、制度の持続性を高めるため、軽減特例措置が見直されてきました。今年度は9割の均等割軽減額が8割軽減に縮小されます。問い合わせ、保険年金課、電話463-1928。健康長寿歯科検診のご案内。対象、昭和18年4月2日から昭和19年4月1日生まれの方。期間、7月1日月曜から令和2年1月31日金曜。詳細は、後期高齢者医療広域連合から6月下旬に発送するご案内をご覧ください。問い合わせ、保険年金課、電話463-1928。夕焼け放送の時間が変わります。6月1日土曜から8月31日土曜は午後5時30分の放送になります。問い合わせ、教育指導課、電話463-2884。国民年金の任意加入制度をご存知ですか？国民年金の老齢基礎年金を満額受け取るためには、保険料を20歳から60歳の40年間納める必要があります。この間に年金の未加入期間や納め忘れがある方などは、65歳になるまで本人の申し出により、国民年金に任意で加入して保険料を納めることができます。また、日本国籍を持つ20歳から64歳の方が海外に在住する期間は、国民年金の加入義務はありませんが、希望により任意で加入することができます。持参するもの、年金手帳、マイナンバーカード、または通知カードと身分証明書、金融機関の通帳、届け出印、すでに老齢基礎年金を受給している方、厚生年金に加入している方などは任意加入できません。問い合わせ、川越年金事務所。電話 049-242-2657。保険年金課、電話 463-0284。労働保険料並びに一般拠出金の申告納付が始まります。令和元年度の労働保険、労災保険、雇用保険、年度更新及び石綿健康被害救済法の一般拠出金の申告納付は6月3日月曜から7月10日水曜です。5月末に発送した申告書納付書を同封の記入例を参考に作成の上、お早めに手続きをお願いします。問い合わせ、埼玉労働局労働保険徴収課、電話600-6203。マチイロアプリを使っていますか？広報朝霞の情報がスマートフォン等で見られるほか、自分に合わせた情報が届きます。問い合わせ、シティプロモーション課、電話463-3059。QR コードが掲載されています。現在の19ページ、下から4分の1、左右中央よりやや左に掲載されています。20ページ、経済センサス、基礎調査にご協力をお願いします。総務省統計局では、6月から経済センサス、基礎調査を実施します。この調査は、全国のすべての事業所の活動状態を明らかにし、各種統計調査の調査対象の情報を整備することを目的としています。調査員は、すべての事業所の活動状態を実地に確認し、新たに把握した事業所など、一部の事業所には調査票を配布します。皆さんの調査へのご理解、ご回答をよろしくお願いします。問い合わせ、市政情報課、電話463-3163。地域リサイクル活動を始めませんか？紙類、金属類、布類など、 集団回収し、市の登録業者に引き渡した場合、1キログラムにつき8円の補助金を交付しています。ゴミの減量化、再資源化を実践し、団体の運営にお役立てください。登録団体、市内に住所を有する方で組織される、町内会、自治会、子ども会、学校、PTA、マンション、アパートなどの管理組合などの非営利団体、問い合わせ、資源リサイクル課、電話 456-1593。 ゴミ集積場、ペットボトル分別ネットを配布します。ゴミ集積所にペットボトルを出す際の容器にネットを追加しました。容器は引き続きご利用いただけますが、ネットをご希望の方はクリーンセンターまでご連絡ください。なお、ペットボトル以外、缶、瓶は入れられません。問い合わせ、資源リサイクル課、電話 456-1593。 5月30日木曜から6月8日土曜は、埼玉県プラゴミゼロウィーク。海洋プラスチックゴミ問題は、海だけの問題として捉えられがちですが、街中で発生したプラスチックゴミは、河川を通じて海に流れ込んでおり、その解決には陸上での対策が大変重要です。ゴミを適切に分別し、ゴミ集積所に排出する際には、風で飛ばないようにゴミ袋の口をしっかり結び、クリーンネットをかぶせるなどの対策をお願いします。問い合わせ、資源リサイクル課、電話 456-1593。安積都市計画案の縦覧。生産緑地の買取申し出による安積都市計画生産緑地地区の変更案について、都市計画法第17条に基づく縦覧を行います。縦覧期間、6月14日金曜から27日木曜、午前8時30分から午後5時15分、土曜日曜を除く。意見提出方法、縦覧場所にある意見書に必要事項を記入の上、6月27日木曜午後5時15分筆着までに、緑公園課へ郵送または持参。意見を提出できる方、市民及び利害関係人、提出された意見に対する個別の回答はしません。変更する土地の区域等の詳細は、市ホームページをご覧ください。縦覧場所、問い合わせ、緑公園課、電話 463-0374。 あなたの選択で未来が変わる。環境月間とは、6月5日は環境基本法で環境の日と定められ、6月を環境月間としています。クールなチョイスを。脱炭素社会づくりに貢献するため、製品の買い替え、サービスの利用、ライフスタイルの転換など、地球のために賢い選択、クールチョイスをしましょう。エコバッグ、マイボトル、自転車利用を選択。エコバッグを使用し、不要なレジ袋を減らしてみましょう。マイボトルを使用し、ペットボトルなどのゴミを減らしてみましょう。自転車を利用し、普段とは違う景色を楽しんでみましょう。生ゴミ、ゴミのポイ捨て。生ゴミを水切りしてから捨てると、可燃ゴミが 3.7% 削減すると試算されています。ゴミのポイ捨てがゴミの集まりの原因となり、街の汚れの原因となります。未来の環境はあなたの選択にかかっている。小さなことでも多くの人が取り組むことで、住みよくきれいな街へとつながります。気軽にできることから始めて、未来を生きる人たちにより良い環境を。
21ページ。私たちができること。障害者差別解消法。 ナンバー25、視覚障害を知ろう、丸1。視覚障害の特性は、白い杖をついていたり、盲導犬を連れていたりすることがありますが、見た目ではわかりにくい人もいます。音声や手で触れることで情報を得ています。見え方は全く見えない、ぼやけて見える、中心または周りが見えない、など様々です。周囲の状況がわかりづらいので、自分から助けを求められないことがあります。問い合わせ、障害福祉課、電話 463-1599。日本手話情報コーナー、ナンバー36。それぞれの手話の様子の写真が2枚掲載されています。寂しい、寂しい。右手の親指と4指を伸ばし、親指の先に胸を当て、やや下げながら指を閉じます。寂しそうな表情が必要です。悲しい。親指と人差し指をつけ、目元から下に動かします。涙が流れる様子を表しています。かわいそう、泣くも同じ動きで表すことができます。朝霞市社会福祉協議会のホームページに、手話通訳付き講演会、字幕付き邦画の上映に関する情報などが掲載されておりますので、ぜひご覧ください。QR コードから手話通訳者等派遣事務所のサイトへアクセスできます。現在の21ページ、上から3分の1ぐらい、左右中央付近に、QR コードがあります。問い合わせ、障害福祉課、電話 463-1599、ファックス 463-1025。市内の視覚障害のある方に、広報朝霞音声 CD、デイジー形式を無料で郵送しています。朝霞リーディングサークルのご協力により作成した、広報朝霞音声 CD を自宅に無料で郵送しています。ご希望の方はご連絡ください。声の広報朝霞として市ホームページでも聞くことができます。朝霞リーディングサークルとは、広報朝霞等の音声 CD を作成し、視覚障害のある方にお届けしているボランティアサークルです。サークルでは、一緒に活動してくださる方を募集しています。興味のある方は、ぜひご連絡ください。問い合わせ、シティプロモーション課、電話 463-3059。アユ漁はルールを守りましょう。黒目川では、6月1日土曜からアユ漁が解禁となりますが、川での釣りは、漁業組合で購入した遊漁券が必要です。また、黒目川での釣りは、次のルールを守りましょう。鮎禁漁期、1月1日火曜から5月31日金曜、全域。10月1日火曜から15日火曜。岡橋から花の木橋間。転がし釣り禁止区間。岡橋から黒目橋間、釣り糸で川底を撫で回す転がし釣りは、釣り糸が切れて針が川底に残るため、川で遊ぶ子どもたちの多い区間では大変危険な漁法です。黒目川の安心と安全の確保にご協力をお願いします。問い合わせ、埼玉県南部漁業協同組合朝霞支部小林、電話 090-2436-1243。 男女共同参画週間パネル展を開催します。6月23日日曜から29日土曜は男女共同参画週間です。誰もが性別に関わらず、個性と能力を発揮できる男女共同参画社会実現のためには、皆さん一人一人の意識と気づきが大切です。ぜひこの機会に考えてみませんか？市では男女共同参画週間に合わせ、啓発パネルの展示や
啓発物の配布等を実施します。期間、6月20日木曜から27日木曜。会場、中央公民館、コミュニティセンター。問い合わせ、ソレイユプラザ、女性センター。電話、463-2697。全国一斉人権擁護委員の日、特設相談所を開設します。6月1日の人権擁護委員の日にちなみ、人権に関する特設相談所を開設します。お気軽にご相談ください。日時、6月3日月曜、午前10時から正午、午後1時から3時、会場、市役所1階、市民相談室、担当、人権擁護委員、問い合わせ、人権書務課、電話 463-1738、埼玉地方法務局人権擁護課、電話 859-3507。22ページ、食中毒に気をつけましょう。夏季には細菌による食中毒が発生しやすくなりますので注意しましょう。ポイント、肉の生食は危険です。レバーなどの内臓や食肉はしっかり加熱調理、75度で1分間以上する。焼肉やバーベキューをするときは生肉を扱った道具で食べないようにする。野菜、果物、調理済みの食品は生肉やその肉汁と接触しないようにする。肉の調理に使用した包丁やまな板などの器具類はその都度洗浄、消毒する。食肉は購入から調理までの間、細菌が増殖しないよう低温保存、10度以下、する。調理前や生肉に触った後やトイレの後は、手指の洗浄、消毒をする。問い合わせ、朝霞保健所。電話 461-0468。蚊を介する感染症の予防対策。感染症流行地域へ渡航する場合には万全な対策を。ウイルスなどの病原体に感染した人や動物の血を吸った蚊に刺されると様々な感染症にかかる恐れがあるため注意が必要です。住まいの周囲に蚊を増やさない。蚊は小さな水たまりで発生するので日頃から住まいの周囲の水たまりをなくすように心がけましょう。蚊に刺されないようにする。屋外の蚊が多くいる場所では、できるだけ肌を露出せず、虫除け剤を使用するなどの対策をしましょう。できる限り家の中への蚊の侵入を防ぎましょう。海外へ渡航する前に、現地状況を把握し、蚊を媒介とする感染症の流行地域では、万全な対策をしましょう。問い合わせ、健康づくり課、電話 465-8611。6月20日木曜から7月19日金曜はダメ、絶対。普及運動期間です。正しい知識を身につけ、薬物乱用を根絶しましょう。問い合わせ、朝霞保健所、電話、461-0468。スキルを活かそう。朝霞市多文化推進サポーターを大募集。多文化共生朝霞のロゴマークが掲載されています。現在、朝霞市には約3900人の外国人が暮らしており、ここ数年で大きく増加しています。国では今年の4月から、新たな外国人労働者の在留資格を作り、5年間で約34万人を受け入れることを発表しました。そのため、朝霞市も今後ますます外国人が増えることが予想され、外国人へのサポートも今まで以上に必要になると考えられます。外国人と日本人が同じ地域の中で気持ちよく暮らせるように、あなたの経験やスキルを活かして、多文化推進サポーターとして活躍してみませんか？外国人はゲストではなく、当たり前のように地域で一緒に暮らす社会の一員なのです。しかし、 言葉がわからなかったり、文化が違ったりすると、誤解が生まれ、衝突してしまうことがあります。そのために、朝霞で暮らす外国人が感じている三つの壁。言葉の壁、制度の壁、心の壁を少しでも解消できるように、多文化推進サポーターの皆さんに活動していただいています。ぜひ、皆さんの応募をお待ちしています。サポーターの種類、通訳サポーター、市の施設や小中学校、保育園などで通訳、翻訳サポーター、市や小中学校などで使用する書類の翻訳、文化交流サポーター、小中学校や保育園などで日本語による外国文化の紹介、登録資格、1、18歳以上、高校生を除く、2、外国籍の場合は在留資格があること、3、通訳、翻訳サポーターは、日本語から外国語、外国語から日本語へ通訳、翻訳ができること。4、文化交流サポーターは、日本語が母国語の場合、海外に2年以上の滞在経験があること、日本語で外国文化の紹介ができること。お礼、1回の活動につき、1000円分のクオカードを差し上げます。登録方法、多文化推進サポーター登録申請書を地域づくり支援課、市役所別館4階48番窓口に提出してください。メール、ファックスか。申請書は市のホームページからもダウンロードできます。詳細はお気軽にお問い合わせください。問い合わせ、地域づくり支援課、電話、463-2645、メールアドレス、tiki@citynasaka.lg.jp。国際交流と日本語学習を行っている団体、AIS、朝霞地区インターナショナルソサエティ、活動日時、毎週金曜午前10時から12時。活動場所、中央公民館コミュニティセンター。問い合わせ、伊藤。電話、090-6003-5621。http://ais1989.hp-ez.com。この日本語学習は AIS が活動の一環として年間を通して行っています。日時、場所、内容などが変更になる場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。身近に日本語のわからない方がいましたら、この情報をお伝えください。